瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課の菅井さんに家族で防災会議についてお話を伺います。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は家族で防災会議ということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを家族で話し合って決めておきましょうということですね。
はい、災害が起きたらどう行動するか、どこに助けを求めるか、またどう連絡を取り合うかなどの約束事をあらかじめご家族と話し合っていただければと思います。
確かにそれぞれの家族で決めてもらわないと、これは実効性のあるものになりませんよね。とても大切なことだと思いますが、ちょっと難しいと感じる方もいるかと思います。まずは何から始めるといいでしょうか。
はい、まずは家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつどこで起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先などを把握しておくことから始めてください。
家族の安否確認といえば、平成23年3月に起きました東日本大震災の時には、被災地への通話、これが集中して電話がつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。そんな時のためにNTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。
この災害用伝言ダイヤル171は毎月1日と15日に利用体験ができますよね。
はい、他にも携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を利用して被災地の方の安否確認を行う伝言板があります。知人やご家族のメールアドレスを設定すると、災害用伝言板にメッセージが登録された際、自動でメールを送信してくれるサービスで、こちらも同じ期間に利用体験することができます。災害時に慌てないためにも事前に登録を行うことをお勧めします。
いざという時すぐ利用できるようにぜひ体験しておきたいですね。私も家族に通知するように登録済みです。ただやはり家族とは直接顔を合わせて無事かどうか確認したいですね。
そうですよね。先ほど災害はいつ起きるかわからないと言いましたが、平成30年の大阪北部地震のように通勤通学の途中に災害が発生する可能性もあります。家族が離れ離れになった時のための待ち合わせ場所を決めておくと良いかと思います。事前に決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなります。
直接確認できることで安心できますよね。ぜひ集合場所決めておいてほしいですね。ところで安否確認の他に防災について家族で話し合った方がいいもの、一つ思いつきました。非常持ち出し品、こちらについてはいかがですか。
はい、災害時電気やガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを事前に用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品になります。最低限のものをすぐに持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのか、ぜひご家族で話し合ってください。
例えば赤ちゃんがいるご家庭では紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶といった赤ちゃん用品、ペットがいるご家庭ではペットフードが必要ですし、普段から薬を服用されている方は常備薬などそれぞれ必要になりますよね。ただ必要なものを何かを考えていくうちにどんどん荷物が増えてしまいそうです。何かコツのようなものはありますか。
非常持ち出し品の重さの目安は食料や水を含めて男性では15キロ程度、女性では10キロ程度とされています。自宅や自宅周辺が安全になったら自宅に戻って生活することになりますので、あまり詰め込みすぎず避難に支障がない程度にしましょう。
避難する際は転倒した場合などに備えて両手が空いている方がいいですよね。リュックに非常持ち出し品を詰めると避難する際にも支障もなく、 怪我の防止にもつながりますね。
そうですね。また備蓄品については水道や電気の断絶に備え、食料や水、生活用品などについて7日間分以上を備える必要があります。元旦の能登半島地震のような事態が瀬戸でも起きないとは限りません。
避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、これらを分けて考えることで上手に整理できそうですね。
はい。また非常持ち出し品と備蓄品について皆様に共通してお願いしたいことがあります。例えば食料についてはもちろん賞味期限がありますし、携帯ラジオや懐中電灯は使おうと思ったときに故障していた、電池が切れていたというような場合があります。
私も用意しました備蓄品で懐中電灯使えなくなってたことがあります。定期的に点検必要ですね。またお子さんがいらっしゃるご家庭の場合、年齢によって必要なものも変わってきますよね。
その通りです。お子さんの成長に合わせて備蓄品も変えていかなければなりませんし、当然寒い季節には防寒具を加える必要もあります。そういったものを定期的にチェックしたり見直したりすることで、いざという時に実際に使える、実際に必要なものとなるようにしておいてください。
せっかく用意しても災害時必要のないものであったり使えないものでは意味がありませんよね。普段から見直しや点検が大事ですね。
はい。また食料や水の長期保存におすすめなのが回転備蓄法、いわゆるローリングストックと呼ばれるものです。食料や水を日常生活の中で消費し、消費した分だけまた購入し、再び備蓄をするというやり方です。このローリングストックを行うことで一定量食料と水を自宅に備蓄することができ、また他の備蓄品の点検を行うきっかけにもなります。
はい。このローリングストックや普段からの点検を行うことで備蓄品うまく管理していけそうですね。
そうですね。ただここまでお話しした内容は災害が起きたときについてどう行動すればいいか、何を用意しておくべきかを決めていただくものでしたが、これらはすべて災害が起こったときに身の安全が守られて初めて効果が上がるものです。せっかくの家族防災会議ですので、合わせてご自宅の防災対策についても点検してみましょう。
具体的にはどんなところを見ればいいでしょう。
はい。まずは家具の配置です。寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか一度点検していただきたいです。例えば寝室であれば就寝している場所に家具が倒れてこないか確認し、もし倒れてくるような危険性があるのであれば倒れてこないように家具の向きを変更したりと少し工夫するだけで家具の下敷きにならなくて済みます。
他にも家具が倒れたとき出入り口を塞ぐような配置になっていないか確認することで思わぬ発見あるかもしれません。改めて一度点検いただきたいですね。
そうですね。また家具の転倒防止器具を、設置されている方は定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりしてしっかり固定されていない場合があります。最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなどの防災対策に不足はないかを点検し、自宅を安全な空間にしましょう。
災害時避難所に行かなくても済むように自宅の安全確認を行ってほしいですね。
はい。平成28年に起きた熊本地震では亡くなった方のうち地震による直接死の方が50名、それに対し約4倍の200名以上の方が災害関連死で亡くなっています。災害時には少しでも落ち着けるよう自宅で過ごせるように日頃から住宅の、安全確認をしておくことも大切になります。
普段からの備え、そして災害に対する意識が災害時命を守ることにつながるということなんですが、菅井さん、今日お話しいただいた内容どこかで確認することはできますか。
はい。今日お話しさせていただいた内容につきましては瀬戸市役所ホームページ、こちらの方で掲載をしております。家族防災会議ということで検索していただけたら、今日の内容がですね確認できますので、皆様ご確認よろしくお願いいたします。
はい。皆様ぜひ家族でこちらのサイトを見ながら確認してみてください。今日は危機管理課菅井さんに家族で防災会議について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。